秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは今日の聖書箇所に入る前に、この数週間、先週もそうでした、先週も私たちはちょっと不思議な、普通とちょっと違うメッセージのテーマに入っていましたね。ちょうど私たちはピリピの2章の中半ぐらいかな、ちょうど中頃に入っているのところで、面白い野球のテーマが出始めてきましたね。先週私たちは野球のテーマを見て、イエス様、偉大なイエス様が私たちのプレー、人生のプレーを見ながら、応援していることにフォーカスしましたね。もし聞いてなければ、ぜひ先週の、メッセージに、のフェイスブックビデオを見てください。すごく、面白い聖書の箇所でした。そして私たちもそれを通してすごく励まされると思いますので、ぜひ見てくださいね。今日もそのテーマに沿っていきたいと思います。ちょうど、先週の内容としては、ちょっと復習しましょう。先週私たちは自分の人生の中、想像した状況にいましたね。自分が、なんか、甲子園で、甲子園の決勝戦に入って、プレーしている状態を想像していました。そして自分の憧れの野球選手が、突然、自分をプレーするために、スタンドにいらっしゃって、私たちのプレーを、自分のプレーを見るために、その憧れの選手が来て、応援してるのを、想像しましたね。そしてその選手が来た時に私たちはものすごく、もちろん嬉しくてしょうがない気持ちと同時に、その嬉しさの感動と同時にすごく感じるプレッシャーの恐怖も感じるんですね。嬉しくてしょうがないけれど、すごく緊張してしょうがないっていう同時の気持ちを感じながらプレーをする。そのことを考えて、自分のクリスチャン人生の中で、私たちの日々の人生の中で、イエス様、偉大なるイエス様、栄光で満ちたイエス・キリストが全宇宙の創造主、そして今こそ全宇宙が存在しているイエス様の力によって存在していることを考えて、その主の主、王の王、すべての膝がいつかかがめてイエス様を主であることを、その栄光で満ちたイエス様が私たちの人生、素晴らしい人生のゲームを見て、私たちのプレーを見ながら私たちを応援している。その偉大なイエス様が見て応援していることによって、私たちももちろん大喜び。もう喜んで、もう嬉しくてしょうがない気持ちと同時に、ちょっとプレッシャーも感じますよね。イエス様が見ている、ああ、頑張らないと、ああ、一生懸命やりたいなっていう気持ちもありますよね。そういう中で私たちはピリピの2章の14節と15節、そして16節の一部を見たいと思いますけれど、今日のフォーカスはこれです。パウロは、次の聖句で私たちのチームワークにフォーカスします。面白いことを考えてみると、私たちは甲子園とか、あるいはチャンピオンシップに入ったプロ野球チームもそうかもしれません。どのスポーツチーム、チームスポーツとしても考えられると思いますけれど、自分たちがチームとして、その決勝戦までにたどり着くために、いろいろ考えて、いろいろ工夫しますね。自分のチームを、常に強くするために、毎回試合が勝ち抜くことによって決勝戦に進むために、私たちは自分のチームの内容にどこにフォーカスを置けばいいのかということを、いろんなチームが考えると思います。あるチームは、まあ、スタープレイヤー、すごく強い選手を何人かを集めて、そこにフォーカスを置くチームもありますよね。で、それは大切だと思いますけれど、そこでチームが定期的に勝つとは限りませんよね。なぜかというと、どの選手でもスランプにも入りますし、どの選手でも調子がいいし、調子が良くないし、もしかしたら怪我をしてしまうこともいろいろあると思いますので、 必ずいい選手をチームに入れたからとして決勝戦には進むことには限らないことが分かると思います。なので多くの場合チームとして一番フォーカスすることはいい選手を自分のチームに入れるより自分のチームの中のチームワークをものすごく大切にすることがよくあります。例えば決勝戦に入って優勝したチームがよくですね、考えてみてください。チームっていろいろ自分のチームの、その一年のいろんな出来事によって、もう一生懸命頑張りました。一生懸命、チームとしていろんな苦労を乗り越えましたっていう声がよく、チャンピオンシップが終わって、決勝戦が終わって、そのチームをインタビューすると、いや、本当に今年いろいろありましたけれど、大変でしたけれど、よく頑張ったことによって、チームワークが良かったので、ここまでにたどり着くことができましたと言いますよね。そのチームワークっていうのはものすごく大切なことですよね。クリスチャンの生活においても同じチームワークは貴重なものなのです。神様が教会家族というものを考えて、作り出したときに、そのチームワークの重要性を中心にしました。というのは、教会家族の中にはスタープレイヤーがいてもいなくても、教会家族はものすごく豊かに成長することができます。そのように神様は教会家族を作ったんですね。だから私たちはやっぱりこういうコロナウイルスの状態を通って感染者が増える中で、本当にもちろんコロナウイルスが成長じゃなくて増えつつある中で、私たち教会家族はやっぱりライブ礼拝にまた戻ろうということを決めたとき、本当に多分教会家族としてこれはベストじゃないと思います。どっちかというと一緒に集まる方がベストだと思いますけれど、こうやってこの機会が与えられたことに本当に感謝です。でもやっぱり私たちは教会家族として一緒にいること、それが教会家族としての成長の一番いい環境ではないかなと思いますよね。そうやって私たちは教会家族と共に励まし合ったり、共に頼り合ったりする素晴らしい機会が与えられているからですよね。なのでパウロはこのことを考えて、教会家族としてのチームワークはどのように私たちの人生の中で生活においてそれを一番よく生かす方法を考えて、パウロはコーチの役を取り出します。で、面白いです。来週ベン先生が、このパウロのコーチの役を取ったことと、そして教会家族とそのコーチとの関係を、について話してくださいますので、その来週のメッセージもぜひ見逃さないでください。ベン先生がそのコーチ役ということについて、話してくださいますので楽しみですけれど、今週はこのチームワークということにフォーカスしたいと思いますけれど、パウロはコーチとして自分のチーム、フィリピの教会のチーム、その教会家族に、コーチとしてこういうことにフォーカスしよう、ああいうことにチームワークとしてこれがよくできましたね、これにもうちょっとフォーカスを入れましょうとか、いろいろチームとしてのその強さ、チームの成長を考えていろいろ示してくださいますよね。それがコーチの役です。コーチのもう一つの役は、自分のチームにおいて危険なこと、チームワークを潰してしまうようなことを前もって探し出して、これは絶対私たちのチームに入れないように気をつけなければなりませんよということをも注意することですよね。なのでパウロはそのチームワークをフォーカスして、自分のチームに、私たちのチームにこのようなものは絶対入れないように注意をしましょうということにフォーカスします。その内容、それは何であるか、そしてそれが起こってしまうとどのような結果が出てしまうのか、そしてそれを防げばどのような結果が見えるか、その3つのことにフォーカス してくださいますので、今日の箇所を見てみましょう。今日の箇所はピリピの2章の14節、15節と16節の前半です。ピリピの2章14節の15節、ピリピの2章の14節、15節、16節の後半です。このように書いてあります。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない 純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。パウロはここでチームワークを潰してしまう2つの悪い癖にフォーカスしました。チームワークを潰す悪い癖というのは、この2つの癖はパウロが言っているつぶやきと疑い、この2つのことですね。この2つのものは私たちのチームワークを潰してダメにしてしまいますので、皆さん野球じゃないや、クリスチャンの偉大な試合をやっているときに、クリスチャン生活の偉大な試合をやっている中で、この二つが自分の人生の中に、チームの中に入らないように気をつけなければなりませんよ。もしこのようなことがチームに染み込んでしまったら、絶対にそれを捨て出さないと、気をつけなければいけません。そういうことを言って、パウロは私たちにも注意していますね。では考えてみましょう。この二つのこと、つぶやきと疑い、これ一体どういうことなのか、ちょっと考えてみましょうか。つぶやきというものは何を示しているのでしょうか。例えば自分の人生において、あるいは教会家族の中において、思うようにいかない時ってありますよね。本当に自分の人生においてこういうふうにいけばいいのに、あるいは教会家族の中でああいうふうであればいいのにという気持ち、思うようになかなかいかない、思うようになかなか進むようにはいかない、そういう時ってどの教会家族にもあると思います。このことを考えると、イスラエルの民を思い出します。なぜかというと、イスラエルの民もちょうどこのような似たような状況がありましたよね。彼らが約束された地に行く前に、エジプトから救い出されて約束された地に行く途中、彼らはしばらくの間荒野の中に旅をしなければいけませんでしたね。そしてその旅の途中に、何度も何度もイスラエルの民はモーセに対して、あるいは神様に対してつぶやいたり疑ったりしたことがよくありましたよね。そういう気持ちを、そういうつぶやきとか疑いのことを示していると思います、パウロはこの箇所で。つぶやき、そして二つ目の悪い癖、一つ目がつぶやきであれば、二つ目の悪い癖は疑いですね。疑い、どういうことを示しているのでしょうか。疑いというのは、よくつぶやきと重なる悪い癖なんです。というのは、イスラエルの民は自分がしていることを、ただ自分の状況に対してつぶやいただけではないです。文句を言っただけではないです。彼らはつぶやきながら、今度次のは神様の忠実さを疑ったり、モーセの指導の仕方を疑ったりしましたよね。神様が私たちをこの荒野の中に、お見捨てになったんじゃないのか、私たちはここで死んじゃうんじゃないか、モーセってひどいリーダーです、もうものすごく良くないリーダーだと思います、モーセももうどうしようもないリーダーです。そのようにイスラエルの旅は文句を言いっぱなし、つぶやきっぱなしで、そして疑いも一緒にしていた状態でした。この二つのつぶやきと疑い、この二つの悪い癖は、実は私たちの心の症状を示している外面的な行動なのです。私たちの心にある自己中心的なプライドを表面に出してしまうと、その表面に出てくる一つの症状はつぶやきと疑いです。その二つのことが湧き上がるようなものなのです。というのはこういうことです。自分が神様に信頼できない、自己中心的な、自分が自分の人生を支配していればこういうふうにやった方がいいんじゃないのかな、とか、ああいうふうに進んだ方がいいんじゃないかな、自分のことのベストを考えてこういうことが僕の人生にあった方がいいんじゃないかな、という自己中心的なプライドな思い、僕の人生にとって僕は何がベストであるか知っている、 なので神様が与えている道とか神様が与えている状況よりも自分の方がよくわかる、その気持ちが出るときにつぶやき、なんで神様こういうことをするんだろう、僕だったらこういうことしないなとか、なんで神様は僕の人生にこのような試練を与えたんだろうとか、そういう気持ちが出ちゃうんですよね。その理由は自分の、誰にでもある私たちの心の中の、自分がベストは自分は知っている、自分のベストは自分が知っているという気持ちで、イエス様が、神様が自分の人生においてちゃんと自分にとって大切なものは何であるかを信頼して、へりくだって、ここがへりくだりが必要なんですよね。へりくだって、自分はこうがベストかもしれないと思うかもしれませんけれど、僕の見える範囲はものすごく限られているので、全てを見られる神様に私はそれに任せます、そういう気持ちで私たちは日々の生活を歩むことがものすごく大切なんですよね。私たちは自分の人生の中でつぶやきと疑いが出始めると、出始めることによってどのような結果が出るのでしょうか。答えはものすごく大きなダメージを与えてしまうものです。チームワークにとっての大きなダメージです。パウロはここで教会家族が自分の人生の中でチームワークとして一生懸命チームとして進むのであれば、この二つは絶対に自分のチームに入れないように見張らなければいけないというふうに言ってるのですね。なぜかというと、このようなものがチームを破滅してしまうのです。決勝戦にたどり着いて最後の決勝の試合を勝ったチームのことを考えてみてください。今までの試合の中でいろんな大変なことを乗り越えたと思います。最後のインタビューに入って、コーチさんに話して、コーチさん、どうやってここまでたどり着いたんですか？いや、本当に私たちチームは一生懸命いろんなことが大変なことが起きたんですけれど、みんながチームが一緒になって、もう一緒になって、それを全部乗り越えることができました。いろんな大変なことがありましたけれど、チームが一つになって、私たちはそれを乗り越えることができました。っていうのがよくインタビューに出ますよね。このようなことはあまりないと思います。私たちはもう文句言いっぱなしで、もう本当にもう大変でした。もうどのチームのみんながもう文句言いっぱなしで、コーチの言っていることを疑いっぱなしで、もう大変でしたけれど、それにしても、決勝戦に勝つことができました。とはなかなか言わないですよね。なぜかというと、そのようなチームで決勝に進まないからなんです。ですよね。なので私たちはチームワークにとって、チームとして前に一歩ずつ前に進むこととして、チームが一つになることは、文句や疑いが自分のチームの中から入らないように気をつけることなんですよね。チームを内側から破滅してしまうような二つの悪い癖です。なぜそれほど危険なものなのか考えたことはありますか？考えてみてください。文句、つぶやきは普通、一人ですることではないです。よね。一人でするようなものではないですよね。必ず誰かにつぶやきたい、誰かに文句を言いたいんですよね。自分で文句言うと、なんか物足りない感じがするんですよね。すっきりしないんですよね。なので誰かにこの文句を言いたい。いやあ、こういうことがね、いろいろあってね、神様ってどういうことをするんだろうか。あるいは、うちの教会の牧師、なかなか考えて、まあそういう時もあるかもしれませんけど、うちの教会の牧師、こういうことやってる、ああいうことやってる。あるいは、うちの教会の、信者はこういうことやってるんですとか、文句は言うと、誰かに文句を言いたがっちゃうんですよね。疑う時に、誰かにその疑いの声をシェアしたいんですよね。パウロは、このことは、チームにとって、非常に危険なことです。チームを潰してしまうようなものなので、絶対に、何をしても絶対にこの二つを自分のチームの枠の中には入れないように気をつけなさいとパウロは言ってるんです。私たちはコロナウイルスに対しての感染予防いろいろしますよね。マスクをつけて、どこに行ってもマスクをつける。同じように私たちは自分のつぶやきというものが入り始めると、自分から出てしまうと、マスクをつけてください。 自分の口からそのような言葉が出ないようにマスクをかぶってください。あるいは自分の周りにそのようなつぶやきや疑いの声が出始めると、自分もちゃんとマスクつけて、いや、私はちょっとソーシャルディスタンスというものがあるので、そこまでにはちょっと気をつけた方がいいです。今日はこれぐらいにしましょうとかね。自分にもちゃんと、疑い、あるいは、つぶやきよ、感染予防をすることもものすごく大切だと思いますよね。私たちもその点について気をつける大切さがありますよね。では最後にパウロは、私たちは教会家族としてチームとして自分の人生においてこの2つの悪い癖を入れないことに守ると、それは絶対チームに入れないようにし続けると、どのような結果が出るのでしょうか。この答えがその次の聖句15節、そして16節の前半に出てきますので、一緒に見たいと思います。パウロは15節にこう書いてあります。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためですね。この前私たちはイエス様が私たちを、先ほどイエス様が私たちを見ているっていうことを見せていましたよね。実際イエス様が私たちを見ているだけではないです。事実のことは、私たちを見ているのはイエス様だけではなく、スタンドの中にいる多くの人たちが私たちを見ているのです。多くの人たちはクリスチャンを見て、クリスチャンの生活を見て、クリスチャンの人生の生き方と僕の生き方ってどう違うのか。もしイエス・キリストが人の心を変えることができるのであれば、その変化を実際見ることができるはずではないでしょうか。なぜかというと、心が変わるということは、その心の奥底が変わって、その結果が出ないというわけはないですよね。私たちの行動や、私たちの言葉や、私たちの態度を見れば見るほど、その心の変化の症状が湧き出てくるようになりますよね。そのことを考えて、私たちもイエス様にはっきり言われています。マタイの5章の16節見てください。マタイの5章の16節に、このように書いてあります。マタイの5章の16節。ですね、マタイの5章16節、こう書いてあります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと言ってるんですね。イエス様もまさに同じことを言ってるのです。パウロがイエス様の言っていることを言い返しているんですね。イエス様が言ってます。周りの人があなたの人生を見て、あなたの態度やあなたの言葉、あなたの行動を見て、それによって多くの人々は神様の素晴らしさに気がつくことができます。あなたたちは世の光です。何を照らしているのかというと、神様を照らしているのです。自分の輝く光を神様に向けているのです。そして神様の偉大さを示そうとしているのです。照らそうとしているのです。パウロも同じように、私たちの人生において大変なことが起きても辛いことが起きても文句は言わない、ブツブツ言わない、つぶやかない、神様を疑わない、その単純な信仰で神様に頼っている。それを見て不思議だな。よくそういう風な態度を持てるな。よく自分の人生において思うようにいかなくても喜びでいっぱい入れるもんだな。私にはできない。なんでその人はそうやってできるんだ。実はその人ができるのは、唯一イエス様がその人を変えて、その人の心を変えてくださったのです。それが理由なんです。なので、その素晴らしい心の変化が表面に出てくるときに、その表面に神様を喜ばせる、神様の素晴らしい栄光を満たすのを防ぐ、隠す、暗くしてしまうのがつぶやきと疑いなんです。光を暗くしてしまうものがその2つの悪い癖なのです。だからイエス様はこう言っているのです。あなたの人生において 光り輝く眩しい、眩しいと言ったらいいかな、眩しい光になりましょう。そしてその光は神様に向けて照らしましょう。神様、あなたの人生においてその素晴らしさを周りの人に見せるように、イエス様、神様に確信を置いて、自信を置いて、そして完全にイエス様に委ねながら日々の生活を歩みましょう。そういう気持ちです。なので私たちもイスラエルの民みたいに、イスラエルの民の問題は、失敗したところは、つぶやきとか、疑いが起きた時に彼の過去と未来を忘れていた状態でした。つまりこういうことです。彼らはエジプトから救い出された神様の奇跡的な御業をすっかり忘れていました。神様がどれほど偉大な御業を通して彼らをその壮大なエジプトの 国から彼らを自由にされたのかを忘れていたのです。そして彼らの未来もすっかり忘れていました。彼らは今どこに歩んでいるのか、どこに向かって歩いているのか。神様が彼らのために用意した約束された地に行く途中に、砂漠を通る、大変な時期を通る。が、彼のこの時期を通る後で何が待っているのかを忘れていた状態です。そこの状態にいた彼らが、つぶやいたり疑ったり文句の言葉を言ったり、そういう状況にいたのです。私たちもその同じようなことがないように、自分の過去と自分の未来を集中することはものすごく大切です。神様、イエス様が私の心を救っ、私を救った時に私の今までの人生から何から救ってくれたのか、私待ちかねていたその罪の裁きから救い出してくれた、イエス様って最高。それだけではなく、私たちの未来も考えることは大切です。神様が今私のために用意している約束された場所、住まいを今用意してるんだ。その未来も忘れずに日々歩むことの大切さがあると思いますので、そのことを忘れずに生活をしましょう。神様が、今あなたが神様のチームに入っているのです。神の子供としてイエス様、あなた様を救い出してくださいました。素晴らしいです。イエス様を信じると、その素晴らしい神の子供という特権が与えられているのです。そして、純真な、つまり自分の人生において誰も、あ、自分と変わってないじゃんということが言えないような、自分の人生においてはるかに神様が自分の心を変えているんだっていうのをよく示す二つのこと。文句を言わない、つぶやかない、そして疑わない、神様を疑わない、その2つのことをするためにある大切な1つのことがあります。イエス様を真似することです。前に私たちは壮大な下りをしたイエス様のことを見ましたね。イエス様が自分を減り下って神様に従順であったことを見ましたよね。私たちも同じように自分を減り下って、神様が私の人生をちゃんと支配している、ちゃんと見守っていることに減り下って、自分が思うようにいかない時でも神様がちゃんと分かっている、ちゃんと見張っていることを忘れずにいることです。そして神様がちゃんと見張っていることが分かれば、自分が自由になるんです。何に自由になるかというと、つぶやく必要がなくなる、文句を言う必要がなくなる、神様を疑う必要がなくなる。神様もちゃんと任せてあるから、私は自分のことをどうなっても大丈夫、神様がちゃんとそれを自分の益にしてくれることが分かっているからです。そのような自由があると、私たちは自分のことにフォーカスするよりも他の兄弟姉妹にフォーカスする自由が与えられているのです。自分の人生がうまくいかないことに心配することがなくなれば、神様を喜び溢れた感謝の気持ちで生きる自由が与えられているのです。私たちは神様を愛する、隣人を愛する、特に兄弟姉妹を愛するという素晴らしい仕事のフォーカス、素晴らしいチームワーク、チームプレイヤーになれるフォーカスが与えられるようになるのです。どうでしょうか？あなたはチームプレイヤーでしょうか？あなたの人生の中で、つぶやきや疑いが、 その感染予防がちゃんとできていますでしょうか。クリスチャンとして私たちは素晴らしい特権が与えられています。イエス様の栄光を自分の人生において、自分の日々の生活において、眩しく輝きながら照らす素晴らしい特権が与えられています。その特権を、無駄にしないように気をつけましょうね。自分の人生で誰でもしやすいことです。考えてみれば、つぶやいたり疑ったりすることは誰でもしやすいことですが、私たちの人生の中でそれは神様の素晴らしい栄光を防げてしまいますので、それがないように私たちも見張りましょうね。見張りながら日々を歩みたいと思います。